マタイによる福音書第12章の9節から14節。イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると片手の慣れた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されてますかと尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か不治を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすともう一方の手のように元通り良くなった。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。以上です。この前 あるお坊さんと話していましてですね、その娘さんがおられるんですけども、娘にですね、どんどん遅刻しなさいって言ってですね、教えておられました。何を話してるのかなと思ってですね、もう毎日遅刻しなさいとかって言ってですね、でどうしてかっていうとですね、そんなですね、学校とか会社では絶対遅刻は許されないですね。1分の遅刻であってもですね、それは決まりですから、まあ、遅刻をするのは悪いことなんですけども、でもですね、余裕を持ちなさいと言ってるんだろうなと思います。で子どもたちはですね、遅刻しまいと思って必死になって学校に行くんですね。で朝ごはんも食べないでですね、脇目も振らずにですね、学校に行く。それぐらいだったらですね、遅刻しなさい、遅刻してもいいんだよって教えてんだろうなと思うんですね。でですね、そのお坊さんがですね、子どもにですね、なんて言ってたかっていうと、もし今が登校途中に困ってる人に出会ったら、あなたは何する、見捨てて学校に遅刻しないように行く、そんな子供に自分はなってもらいたくないと。まあ、遅刻は悪いことだけどもですね、困ってる人とか泣いてる人たちをですね、見捨ててですね、その決まりを守るよりもですね、困ってる人をですね、助けてあげて遅刻してもそれはお父さんは責めないとですね。まあ、子供に分かるかなと思いながら隣で聞いておりました。でもですね、まあ、そうだろうなと思いますですね。まあ、遅刻はいけませんけれどもですね、しかし、絶対遅刻していけないってことではないと思うんですね。まあ、何か理由があればですね、本当にそこに心筋梗塞で倒れている人がいるとする。だったらそれを見捨ててですね、遅刻をですね、せないように学校に行ったとしても、それはですね、後々ですね、その子どもの心の中にですね、違うものが残っていくんだろうなと思います。まあ、そう思うとですね、どこに私たちのですね、生き方の中心を置いているかということかなと思うのです。遅刻をしないという生き方をするのか、遅刻はですね、許されてですね、もっと大切なことがある場合は許されるという生き方をするのか、まあ、そのことをですね、どちらを選ぶかはその人次第なんだろうなと思うのです。まあ、イエス様はある安息日に片手の慣れた人を癒されます。これはユダヤ人からすると律法の大いなる違反です。安息日は何もしてはならないという理解のですね、を厳格に守っていたですね、そのユダヤ人からすると安息日にですね、人のですね、癒しをされる、働かれるというのはもってのほかだったのです。もうイエス様は律法を守ること、律法に生きることのとですね、違いを多分ですね、示されてんだろうなと私は思います。まあ、ユダヤ人はですね、律法を守ることしか考えない。でもイエス様の今日の話を見ると、律法を守るのではなくして、律法をどう生きていくかということをですね、教えておられるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様、神様から与えられた律法は何のためにあるんだろうかと、神様との関係においてどう生きるかということは私たちは常に問われます。まあ、私たちは間違ったことをしたくないためにねばならないということをすぐ決めます。まあ、しかしですね、ねばならないと決めた方が実は楽なんですよね。まあ、しかしそれでいいのかということです。ねばならないに縛られていて本当に大切なことを見失う、そっちの方の方が神様にとっては悲しい出来事なような気がしてなりません。まあ、イエス様の教えは、信仰によって自分で考えてごらんなさい、何が神様に喜ばれることかということかもしれないと思うのです。まあ、先週もですね、先週というかちょっと前なんですけど、結婚式のですね、相談がありまして、特にうちで結婚されるわけではないですね。 結婚式でこういう場合どうしたらいいでしょうかというですね。でその相談はお嫁さんのお母さんからなったんですけど、バージンロードを誰と歩くかというですね、誰と歩けばいいですかという相談だったんですね。で、新婦のお母さんはですね、その自分の娘はですね、お母さんと一緒に入場したいってる、ね、でもですね、やはり父親でなければならないでしょうというような質問です。まあそんなことないなと思ってですね、聞いてたんですね。でなんでお父さんじゃないんですかって言ったら、まあ、お父さんは10年前にですね、天に召されていてですね、もうこの世にいない。だったらお母さんと歩けばいいんですじゃないんですかって言ったらですね、いや、バージンロードを歩くのはですね、父親じゃないとダメなんでしょう、男性じゃないとダメなんでしょう、だから父親代わりのおじに頼もうと思ってその相談ですと。で娘をそれで説得してもらえませんかって自分で説得しなさいってことですよね。でその話を聞きながらですね、答えは簡単なんですね。そうでなければならないことはないっていうことです。バージン労働ですね、お父さんと歩かねばならないなんてことはどこにも書いてありませんし、聖書をどこ見てもそんなことは書いてない。神様の決まりの中にもそんなものはありませんって一生懸命言うんですけど、キリスト教の伝統の中にもそうでなきゃいけないとかありません。でもお母さんは、でもやっぱり男じゃないとダメなんでしょうって言うんですね。何をこんなにですね、縛られてんだろうなと思うんですね。多分ねばならないっていうのがその人の頭の中にあって、それから一歩出ることができないということなのかな。あんまりにもそう言われるのでですね、もう頭にくることはないんですけどですね、ちょっと強い言葉でですね、でもお母さんですね、娘さんはお母さんと歩きたいんじゃないんですかつって、その気持ちを汲んであげたらいかがですっつって、まあ、そういうふうにですね、最後は言ったんですね。でなんでお母さん娘さんはお母さんと歩きたいと思ってると思いますつって、多分これまでの感謝の気持ちや願いや娘さんがですね、お母さんにいただいた愛に、ですね、返す、まあ、そういうふうなですね、思いがですね、そこに込められてるんじゃないんですか。その気持ちを大切にしてあげた方が、誰と歩かねばならないとか、男じゃなければならないとか、そういうことを超える話ではないんじゃないですか。まあ、最後にもう一回言いますよ。娘さんはお母さんと共に歩きたいんですよ。でそういうふうに答えた。ね、まあ、納得されたかどうか分かりませんですね。その気持ちをですね、やっぱり汲んであげればいいのにな。まあ、そう思いながらですね、その会話を終わりました。まあ、イエス様はですね、安息日に良いことをするのは許されている。そういうふうに今日は言われています。私たちはどうだろうかと思います。一度ねばならないと思ったらそれしか見えないんじゃないだろうか。何が神様と私の関係で良いことなのか、まあ、考える余裕をもっと持ちなさい、まあ、そう今日イエス様に言われているように思います。まあ、遅刻をするかしないかというような問題ではなくして、神様の関係において何が正しいかっていうのをそこで判断する、それが信仰の基準ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはつい人間の思いに駆られてねばならない、縛られています。どうかその時には神様の御言葉を聞き、神様が本当に欲しておられること、私たちに教えられていること、その御言葉を聞き、そこに中心を置くことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にその信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また、チャイルドファンドを祝福し、その働きがどうかあなたの祝福のうちに、この熊本の地でもなされていきますように、たくさんの子どもたち、またお父さん、お母さんたち、おじいちゃん、おばあちゃんたちが心のケアが受けて、そしてまた新しく復興への道を歩んでいくことができるように、その心を慰め、守り、導いてください。今日も私たち一人一人が生きるために必要な糧をどうか聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。